ファッションセンスを磨く30の方法。その1、ファッションセンスで大切なのは、おしゃれな服を買うよりおしゃれに見える着こなし。あなたがおしゃれをするとき、まず何から取り組みますか？最初に取り組むことといえば、おしゃれな服を買うことではないでしょうか？もちろん、おしゃれな服を買うことも大切なポイントです。服がなければ始まりません。素材やデザインに優れた服を買えば、今すぐおしゃれになれるでしょう。特に流行を反映したファッションなら、流行に合った服が欠かせません。また、新しい服にはおしゃれを演出できるだけでなく、気持ちを明るくさせたり、行動力を高めたりする効果もあります。しかし、ここが注意ポイントです。おしゃれの中心がおしゃれな服を買うことになると、お金がかかりすぎます。すぐおしゃれを実現できますが、すぐ貧血になるでしょう。また、経済力に頼ったおしゃれには限界もあります。服を買いに行く時間も侮れません。服を買いに行く時間が増える一方、自分の趣味に割く時間が減ります。服を置くスペースにも限りがあります。どんどん服の量が増える一方になり、大量の服を収納する場所が必要になります。経済力に余裕があり、広い部屋に大きな収納があればいいですが、誰でも気軽にできることではないでしょう。では、どうするか。ファッションセンスを磨くには、おしゃれな服を買うのも大切ですが、もっと大切なことがあります。おしゃれに見える着こなしなのです。おしゃれイコールおしゃれな服という先入観を取り除いてください。地味な服でも組み合わせ次第でおしゃれに見せることが可能です。例えば、カーディガンです。シャツの上にカーディガンをまとうだけで随分おしゃれな雰囲気に見えます。カーディガンは体温調整もしやすいので機能的でもあります。裾も忘れてならないポイントです。同じ衣装でもズボンや長袖の裾をめくるだけでおしゃれな雰囲気に早変わりです。裾めくった手首足首にさりげなくアクセサリーを身につけるとアクセントになり、さらにかっこよく見えます。何を着るかよりどう着るか。そこを研究するのがファッションセンスの奥深いところであり、面白いところです。流行のファッションを研究するのもいいですが、おしゃれに見える着こなしを研究も忘れないでください。おしゃれに見える着こなしの方がファッションの幅が広がり、何より経済的です。もし組み合わせに失敗してもOKです。その失敗経験こそファッションセンスを磨く経験になります。ファッションを間違えても少し恥ずかしいだけで経済的ダメージはゼロです。次からこうすればいいという教訓が得られた瞬間、ファッションセンスの向上に役立ちます。部屋のクローゼットを開けてください。今ある服を使って新しいおしゃれを考えるとき、あなたのファッションセンスが磨かれます。ファッションセンスで大切なのは、おしゃれな服を買うよりおしゃれに見える着こなしなのです。おしゃれな服を買うよりおしゃれに見える着こなしに力を入れる。ファッションセンスを磨く30の方法。その2、ファッションは個性を強調するためのもの。人はなぜおしゃれをしたくなるのでしょうか。ただ寒さをしのぐためだけに服を着ているわけではありません。個性を強調するためです。まずここを押さえておきましょう。自分の性格、個性、考え方を外見の服装に反映させることで個性を周りにアピールします。クールな性格かどうかは見ただけではなかなかわかりません。しかし、クールなファッションをすれば、そういう外見によってクールな人だという印象を与えることができます。自分の内面を正しく知ってもらうために、それらしい外見に整えます。あなたらしさが相手に伝わりやすくなります。クールな人はクールなファッションになることで、一目で相手に個性をアピールできます。優しい人は優しい印象を与えるファッションをすることで、相手にも伝えやすくなります。最初に個性を見つけ、服装によって伸ばしていきます。そうすることで、生きるのが楽しくなります。人間関係は円滑になります。内面と外見をマッチさせて、人間関係の摩擦を小さくするのがおしゃれの目的です。自分が自分らしくなれることでワクワクします。恋愛をするときに服装を見ることである程度相手を知る基準になります。自分と似たような人を見つけやすくなり、恋愛のチャンスも生まれることでしょう。あなたは自分の何を強調させたいですか？強さ、冷静さ、優しさ、機敏さ、ラフさ、怖さ、温かさ、清潔さ。これらの言葉の中からピンときたものを選んでください。それはあなたが潜在的に求めている個性です。あとはその個性を強調するための服を整えていくことです。例えばクールを強調したければ、形は細身で色は黒や紺などを中心にコーディネートすればいいでしょう。優しい愛情あふれる女性を希望するなら白やピンクを基調にした色の服を選べます。荒っぽさを強調したければ派手な形の服を着たり派手な色を選んだりすればいいでしょう。個性を把握することで服の形や色を選ぶときの重要な判断基準になります。どれが正しいファッションかはありません。すべての人にそれぞれの答えがあります。ファッションセンスはここから始まるのです。強調させたい個性を見つける。ファッションセンスを磨く30の方法。その3、どんな友人であろうと、どんなに田舎であろうと、ファッションさえあれば大丈夫。あなたにはファッションセンスのいい友人がいますか？もしファッションセンスのいい友人がいれば、様々な刺激を受けることができることでしょう。しかし、残念なことにファッションセンスのいい友人がいなければ、受ける刺激も限られます。あなたが住んでいる場所は都会ですか？田舎ですか？都会にはたくさんの人がいて、ファッションセンスを学べます。田舎なら人の数が少ないので、受ける刺激も都会ほどではありません。私の友人にはファッションセンスのいい人がいない。しかも田舎に住んでいる。おしゃれには縁がないのか？大丈夫です。あなたがどんな状況でも問題も心配もありません。ファッション誌を読めばいい。どんなに貧乏でもファッション誌を一冊買うくらいはあるはずです。どんな田舎でも本屋の一軒くらいはあるはずです。ファッション誌を一冊買って読んで勉強すればいい。流行の最先端を行く素晴らしい着こなし術を学べることでしょう。どんな田舎であろうと世間の流行を知ることができますし、最新のファッション情報を知ることができます。またファッション誌にはファッション以外の情報も豊富に含まれています。着こなしや化粧の仕方、友人の付き合い方、恋愛術など思春期の若者が求める情報が盛りだくさんです。いつもあなたを応援してくれる心強い味方こそファッション雑誌なのです。ファッション雑誌を味方にする。ファッションセンスを磨く30の方法。その4、姿勢が悪ければどんなに華やかなファッションも台無しだ。ファッションショーを思い出しましょう。モデルたちがかっこいいのは顔形や服装だけではありません。顔形や服装がいい人はファッション誌だけでなく一般にも数多く存在します。しかし、ファッションショーのモデルが飛び抜けて引いているのは姿勢です。ファッションショーで出演しているモデルに腰が曲がって猫背になっている人は一人もいません。みんな素晴らしい姿勢ばかりだと思いませんか？そう感じさせるスタイリッシュな歩き方、立ち方、腕組みをしている姿がさらに上品で美しく感じさせます。うっとり見とれてしまうのは実は姿勢でした。顔やファッションではなく姿勢で差が出ています。姿勢がいいから優雅に見えます。背筋がピンと伸びていることが第一条件です。美しさは服からではなく姿勢から出てくるものです。今のあなたの姿勢はいかがですか？ファッションの心がける前に姿勢を正しましょう。腰を伸ばして姿勢を正す。ファッションセンスを磨く30の方法。その後、大きな三面鏡で意外な角度の自分を知る。私の母はいつも化粧するとき大きな三面鏡を使います。身長と同じくらいの巨大な三面鏡です。なぜこんな大げさな鏡を使うのか。単なる一枚の鏡で十分ではないか。私は最初三面鏡を単なる贅沢品だと思っていました。ある日私は母の三面鏡を借りて髪を整えることがありました。ハッとしました。なぜ三面鏡なのかわかりました。三枚の鏡を使うことで頭の後ろまではっきり見えます。一枚の鏡だと正面から見た自分しか見えませんが、三面鏡を使えばかなり融通の利く角度まで見ることができます。使い方を工夫すれば360度自分の姿が確認できます。髪型をいろいろな角度から見られるので髪型の状態を把握しやすくなり、セットもうまくいきやすいです。私は三面鏡を使って真後ろから見た自分を見て驚きました。自分で自分の背中を見ることはなかなかないので、いかに後ろに手を抜いていたかがわかります。当然女性にとっても便利であることは言うまでもありません。この素晴らしい効果は使ってみないとわかりません。私も母の使っていた大型三面鏡を自分で使うまではその良さが理解できませんでした。ファッションセンスを磨きたければぜひ大きな三面鏡を買って部屋に置いてください。自分のファッションセンスを磨くためにです。三面鏡は自分では見られない角度の自分を映し出してくれる道具なのです。大きな三面鏡を買う。 ファッションセンスを磨く30の方法。その6、服が汚れたり匂い始めたりしてから洗うのでは遅い。服を汚れるまで使い続けていませんか？匂い始めるまで着続けていませんか？服を汚れるまで使い続けるというのはレッドカードです。汚れや匂いがし始めてからでは遅い状態です。気づかないうちにすでに周りの人に不快感を与えてしまい、あなたの印象を下げている可能性があります。もしかしたらすでにそういう印象を与えてしまった後かもしれません。人間は特に匂いの印象は強く長く残ります。服は汚れたり匂いがし始めたりする前に取り替えるようにしましょう。その判断基準がよくわからない。確かに汚れとはいえ様々です。匂いは目に見えないのでわかりません。どうすればいいのでしょうか？1日ごとに服を取り替える習慣にすればいい。汚れや匂いがなくてもとにかく服は1日ごとに着替えます。まだ目に見えない汚れや匂いもしない程度のレベルかもしれませんが、その段階でいい。1日着れば首回りや袖回りには赤が付着しています。目には見えないかもしれませんが、服と服が擦れ合っていますから赤がついています。赤には菌がたくさんいて、時間が経つにつれて繁殖して汚れが目立ちやすくなります。当然日中にかいた汗の匂いも付着しています。たとえ冬場でも体の体温調節のため汗をかいています。下着は当然のごとく必ず毎日取り替えましょう。とにかく毎日服を取り替えるのは今一度心に留めておきたいマナーです。もちろん毎日服や下着を取り替えれば洗濯の量は増えます。しかし清潔感を保つファッションセンス以前のマナーなのです。服や下着は1日ごとに取り替える。ファッションセンスを磨く30の方法。その7、シワのない服を着て元気になろう。朝起きて着替えようとするときシャツを取り出します。取り出したシャツにすでにシワが寄っていると気持ちが凹みます。さあこれから出社して頑張るぞというところでシワの寄った服を着ると勢いが下がります。使用済みが感じられるからです。シワのある服はすでに気が抜けている状態です。すでに気の抜けた状態ですから、そんな服を着ると人間まで元気がなくなります。やはりシワのないピンと伸びた元気のある服が一番です。私の場合は着終わったシャツは汚れていなくてもクリーニングに出すようにしています。出社前にはビニールを破ってシワのないシャツを取り出します。まさに買ったばかりの服を着ているような感覚になります。シワのないシャツを着ると新鮮な気持ちになり、今日も仕事をやるぞと元気が出てきます。特に仕事で使う服にシワが寄っていると、着ている人の気分だけでなく見ている人にも見苦しいです。明らかに使い回しの服を着ていると周囲に不潔な印象を与えてしまい、社会的な信用にも関わってきます。さすがに普段着までクリーニングに出すのは大げさですが、アイロン程度はかけるようにしましょう。大切なことはシワのない服を着ることです。ピンと伸びた服を着ると身も心もピンと伸びます。着る人と見る人に良い影響を与えるのです。クリーニングかアイロンでシワを伸ばす。ファッションセンスを磨く30の方法。その8、何年も同じ服を着ない。基本的に服は今の季節で終わりにさせることです。同じ服を何年も使い続けるのは節約面では素晴らしいですが、ファッションセンスは磨かれません。毎年同じ服ばかりではマンネリになります。気持ちの変化も乏しくなります。何より服にも寿命があることを忘れていませんか？何度も洗ったりすると色褪せたり服が伸びたりなど布が薄くなります。たとえクリーニングとはいえ限界があります。こればかりは仕方ありません。洗うたびに服の元気が抜けていきます。よれよれになり格好悪くなります。服の寿命を考えれば、今シーズンに買った服は今シーズンで終わりです。季節が過ぎれば捨てて構いません。次の季節が来ればまた新しい服を買えばいい。季節ごとに服を買い替えるため、色褪せたり服が伸びたり服の寿命を心配したりする必要がありません。何より買い替える回数が増えるので、ファッションセンスを磨くチャンスになります。毎年全く同じ春夏秋冬が繰り返されているわけではありません。流行りは年ごとに変わります。あなたの成長に応じて好きな服の好みも変化します。そうした変化に合わせるためにも、季節ごとに服を買い替えるのが一番です。服の費用も多少はかかりますが、ファッションセンスを磨く授業料だと考えましょう。少し贅沢な使い方があなたのファッションセンスを磨くのです。服は季節ごとに買い替える。ファッションセンスを磨く30の方法。その9、ファッションの学校は街の中。ファッションの先生は歩く人々。ファッションセンスを磨くのは勉強です。学校でする勉強では、黒板の前で先生が進める授業を見聞きして学びます。ではファッションセンスの勉強はどこでするのかというと、街です。あなたが街を歩いていておしゃれな服を着ているなという人を探しましょう。その人は先生です。あなたにとってファッションモデルとなる先生です。確かに自分のファッションを磨くために鏡を使って自分ばかりを見るのも大切です。しかし自分を見る前に、まず他人に目を向けてみましょう。素晴らしい、かっこいい、かわいい、クールだと思う人を見つけ、ファッションセンスは他人から取り入れればいい。もちろん全てを完全に同じにする意味ではありません。あくまで着こなし方や色の組み合わせなどを参考にするということです。なぜ自分がかっこいいと感じたのかという部分にまで注意を向けて研究しましょう。色なのか、形なのか、デザインなのか、組み合わせなのか、アクセサリーなのか、他人のファッションを見てピンとくるセンスを大切にしましょう。あなたの好みはそういう部分で見つかります。あなたが他人を見ていいなと思う部分こそあなたの好みということです。自分の好みは他人を見ることで発見できるのです。街で上手に服を着こなしている人を見つけて手本にする。ファッションセンスを磨く30の方法。その10、服を畳む習慣はファッションセンス以前の問題。洗濯をして乾燥機にかけた後の服をきちんと畳んでいますか？服を一つずつ畳むのは時間も手間もかかり、面倒だと嫌がる人も多いことでしょう。一度に畳む服の数が多ければ時間も取られます。しかしきちんと畳まないとシワが残ってしまいます。シワがあると服の元気は抜けてしまいます。着る人に大切にされていないと感じた服は全て元気がなくなってしまいます。ほったらかしにされてできたシワは服のしかめ面です。人間と同じです。大事にすれば元気を出しますし、ほったらかしにしていると元気がなくなります。自分が着ている服一つ一つを大切にして愛情を注ぐことです。服を大切にする気持ちがあれば、自然と畳もうという気持ちも湧いてくるはずです。服を畳むのはファッションセンスを磨く以前の習慣です。服を大事にしない人がどうファッションセンスを磨くのでしょうか？面倒と思っても服を畳むことを習慣にすることです。シワができにくくなり服も喜びます。そういう気持ちは服に対しても伝わるのです。服を畳む習慣を身につける。ファッションセンスを磨く30の方法。その11、人との関わりを増やすとファッションセンスが刺激される。ファッションに興味がない人には多くの人と接する機会が少ないです。友人と一緒にパーティーに参加したり飲み会に出席したりすることがほとんどありません。人と接する機会が少ないので服を気にすることがありません。しかし人との関わりを増やすと自然とおしゃれをしたい気持ちが出てきます。多くの人にファッションを見られる機会ができると、もっとかっこよく見られたいという意識が向上するからです。人と会うために外出するときには、今日はどんな服を着ようかなとワクワクします。いつも同じ服では刺激がないので、アレンジを加えたりアクセサリーをつけたりとおしゃれをしたい気持ちになります。たくさんの人に見られると少しでも綺麗に見られたいと思い始めるのが人間です。またおしゃれな人にも多く出会うことで刺激を受けることもあるでしょう。いい服だね、おしゃれだね、どこで買ったのと意見交換をすれば、さらにファッションに磨きをかけようと興味も湧くでしょう。ファッションは自分のためでもありますが、人に見られるためでもあります。人に見られることを前提に活動すると、着る服にも意識が強く向きます。さあ人と会う機会を増やしましょう。部屋の中に引きこもってばかりではなく、積極的に外に出てたくさんの人と出会いましょう。友人との飲み会に参加したり、パーティーなどに出席したりする機会をできるだけ増やしましょう。そういう機会を増やすことで、自然とあなたの意識が向上するのです。人との関わりを増やす。ファッションセンスを磨く30の方法。その12、本当に気に入った服は諦めない。貯金して買えばいい。洋服屋で服を選ぶときに、自分がいいなと思うものを探します。 おや、これはいい服だ。値札を見ると、やはり納得の価格です。いいなと思う服に限って手の届かない値段です。品格の高い服は色も形も素材もいいので値段が高いのは仕方ありません。ほとんどの人がここで諦めてしまいます。予算が足りない。仕方ない。他の服を探そう。予算を超えるものは買えません。仕方ないので安い値段の服を探して自分の好みに妥協してしまいます。しかし妥協はよくありません。本当に気に入った服を見つけたなら諦めるのはよくありません。ここでせっかくのチャンスを手放しています。いくらあなたにファッションセンスがあったとしても値段に妥協して諦めるのでは宝の持ち腐れです。本当に気に入った服を見つけたならその出会いを大切にしましょう。本当に自分が気に入った服は何としてでも手にするべきです。そういう時には諦めるのではなく貯金をして買えばいい。買えない値段なら買えるまで貯金をしましょう。たったそれだけのことなのです。本当に気に入った服は貯金して買う。ファッションセンスを磨く30の方法。その13。洋服屋はファッションセンスを磨く最高の場所。ファッションセンスを磨くためのいい場所があります。洋服屋です。おいおい、洋服を買うのか。いいえ、洋服は買いません。ただ試着を楽しむために行きます。洋服屋には何十何百という服が揃っています。大きなデパートには流行りの服をはじめズボンや上着など品揃えも豊富です。自分の好みに合わせて試着して雰囲気を確かめたり、組み合わせ、着心地、肌触りなどチェックしたりしてみましょう。服を買うならお金がかかりますが、試着するだけなら無料です。お金は必要ありませんから思う存分楽しめます。組み合わせ方は無限です。楽しみ方も無限です。もちろん通信販売で雑誌を眺めているのもいいですが、肌触りや着心地まではわかりません。見ているだけと実際に着た場合とでは服の印象が変わります。実際に試着をしてみることで本当の服の様子がわかりますし、具体的なファッションセンスが磨かれます。洋服を試着するだけでもあなたのファッションセンスは相当磨かれるに違いありません。五感を通して得られる服の感覚を全身で感じ取ります。友人と一緒に行って意見の交換し合うのもいいでしょう。もし気に入った服が見つかればそのまま購入すればいい。洋服屋は洋服を売っている場所だけでなくファッションセンスを磨く場所でもあるのです。試着を楽しむために洋服屋に行く。ファッションセンスを磨く30の方法。その14。傘こそファッションセンスが現れやすい。普段の晴れの日は服装も髪型もバッチリです。晴れの日にはファッションセンスに差が現れにくい。差が出るのは雨が降った時です。雨が降った時に傘を差します。この時ダサくなる人とかっこよくなる人で差ができます。傘は頻繁に使うものではないからこそファッションセンスに差が現れやすい部分です。安いビニールの傘があります。素材を安くし一度に大量に生産されたため値段が安いです。1本500円です。中には1本100円という価格の傘まであります。一昔前では傘が100円というのは考えられませんでした。そういう安い傘が手に入りやすくなったので節約とばかりに使っている人がいます。家に帰ればビニールの傘ばかりが並んでいる人がいます。もちろん使ってはいけないわけではありませんが、それではファッションセンスが低下します。せっかくおしゃれな服を着ていてもビニールの安い傘を差したときに台無しです。たった100円の安っぽくて壊れやすい傘の雰囲気が全体のバランスを壊してしまいます。大量生産された安っぽい傘を差していると、あなたのセンスまでどこにでもあるようなありふれたセンスだと思われます。きちんとした髪型、服装、化粧などを整えているのに大量生産されたビニールの傘で急にイメージがダウンします。価値が下がってしまいます。おしゃれの人がビニールの安い傘を使ってもいいのは急に降った雨の時だけです。突然のにわか雨や夕立に襲われ、近くのコンビニに駆け込んでやむなく傘を買います。ズブレになるよりはマシです。しかし、そういう緊急時を除いてはできる限りきちんとした傘を差すように心がけましょう。むしろ傘こそおしゃれをするところです。そういうところでこそ手を抜く人と力を入れる人とで差ができます。自分のお気に入り傘を買ってみましょう。大量生産された安っぽい傘は使わないようにする。ファッションセンスを磨く30の方法。その15。雨の日こそおしゃれをしよう。雨の日には気分がどんよりします。ズボンを履いていれば足元が濡れます。せっかくセットした髪型もボサボサになります。女性ならお化粧も崩れやすくなります。濡れてしまえばせっかくのお化粧も台無しです。そういう時に人間は自暴自棄になります。どうせ雨が降ったらびしょびしょになるだろう。ああ、もうどうでもいい。諦めが漂います。雨が強いほどおしゃれをしても意味がないだろうと思います。晴れの日と雨の日とで街中の人のファッションを観察しましょう。明らかに晴れの日の方がおしゃれな人が多く、雨の日の方がおしゃれをしている人が少なくなります。雨の日こそ要注意です。雨の日こそファッションセンスを輝かせる時です。雨の日だからこそできる服装があります。例えば傘です。傘にこそおしゃれでセンスを感じさせるものを使って輝きます。雨の日だからこそ雨に強い髪型や髪の作り方など工夫を凝らしたファッションを演出できます。雨の日だからこそ雨の日なりのおしゃれができるだろう。それがファッションセンスのある人の考え方です。雨の日の自暴自棄になりそうな自分に明るい希望を言い聞かせてください。雨の日だからこそおしゃれな傘を差して湿度に強い鏡や髪型にセットして一味違った自分を作るのです。雨の日だからとはいえおしゃれを諦めないようにする。ファッションセンスを磨く30の方法。その16。たくさんの服を持てばいいわけではない。時々洋服を用にたくさん持っている人を見かけます。またたくさん服を持っていることがファッションセンスだと思っている人もいます。ファッションに気を使っているのだ。いえいえ、とんでもありません。たくさん服を持つ人はむしろファッションセンスのない人です。どんなにたくさんの服があっても着る服は限られています。自分の体は一つしかないからです。自分の体はたった一つしかないのに豊富な種類の服をたくさん持っていても着るのは一着です。ここでおかしいと気づきましょう。いくらたくさんの服を持っていても着る服はほんの一部であり着ていない服が大半です。ではなぜこのようにたくさんの服を持ってしまったのでしょうか。ほとんどの場合洋服屋にいる時の気分に任せた衝動買いです。自分の好みを自分でも分かっておらず店員にお客様よくお似合いですというお世辞に乗せられて買ってしまいました。せっかく褒めてくれたのに断ると悪いなと思い断りきれずに買ってしまいます。そういう人に限って無駄な出費がかさみます。店員に乗せられやすくおだてに弱く断れない。その上自分の好みも分かっていない。おまけにどうした。いろいろな服を持っている人にはそういう弱い心が見えます。おしゃれどころではなくむしろかなり危険な状態です。服をたくさん持てばいい意識を変えることです。本当に自分らしいお気に入りの服だけを持ってそういう服にこそお金をかけるべきです。本当に普段使う大好きな服だけを持つという意識に変えます。一品合格主義でも構いません。たくさん服を持っていても着るのは一着だけです。たくさん服を持てばいいという考えを改める。ファッションセンスを磨く30の方法。その17。同じ服を買うときにファッションセンスが磨かれる。本当にファッションセンスがある人は服をたくさん持ってはいません。同じ服を何枚も持っています。個性を追求すれば色も形も傾向は安定します。例えばあなたのお気に入りの服は何着ありますか。おそらくは3着程度でしょう。人によってはお気に入りは1着だけという人もいるに違いありません。そもそも人の性格は頻繁に変わるわけではありません。昨日赤が好きと言っていた人が今日になって急に青が好きということはありません。昨日落ち着いた服が好きと言っていた人が今日は急に派手な服が好きと好みを変えることもありません。変わりにくい性格が反映された服もまた変わりにくいです。遊びに出かけるため服を選ぼうとするときはおそらくいつも同じ服になっているはずです。もちろん完全に同じというわけではありませんが、似たような色、似たような形や素材の服になるでしょう。そもそも本当にお気に入りのものはそういうものです。たくさん服があっても普段から着ている服はいつも同じで、その他の服は誇りをかぶっています。よく着ている服と年に1回も着ない服に分かれます。ファッションは見るのためにするものではありません。ファッションは個性をより伸ばすために着るものです。 さあ、ここまで来れば正しい洋服の買い方が見えてきますね。お金をかけるべきは普段からよく着る服です。本当に気に入った服は同じものを何着も買います。同じ服を2着目、3着目買うときにファッションセンスが磨かれます。個性を主張できる服を見つけたということです。長く付き合おうとする覚悟ができている証拠です。お気に入りの服ですから身につける機会も増え、お金の面でも無駄がなくなります。これがファッションセンスを磨くということなのです。本当に気に入った服は何着も買う。ファッションセンスを磨く30の方法。その18、デザイン面と機能面を両立させるのがファッションセンス。ファッションセンスにはデザイン面と機能面の2つのセンスがあります。ファッションセンスといえばデザイン面の重視と考えがちです。見かけの華やかさを優先して考えてしまいますし、そういう人がほとんどです。確かにデザイン面はおしゃれには欠かせません。おしゃれなデザインの服装をして注目を集めたいです。イメージアップをしたいと思います。若い人は人目を意識する傾向が強いですから、デザインこそ最重要と主張する人も多いはずです。しかし私は実体験から言えることがあります。デザインばかりに偏った服装は遅かれ早かれ着られなくなります。なぜでしょうか。どんなにかっこよくても破れやすかったり着心地が悪かったり、実用面に乏しい服は着ていて疲れます。どんなにおしゃれでもポケットがないズボンは小銭や財布が入れられないので大変不便です。おしゃれなデザインでも色落ちしやすい素材であったり破れやすい作りだったりではあっという間に消耗してしまいます。機能面が考えられていない服はいつの間にかパンツの奥に隠れてしまい忘れられます。本当に優れたファッションセンスはデザインと機能が両立できている服装です。かっこいいにもかかわらず使いやすい、スタイリッシュであり着心地もいい、小さいながらも着る人のことを考えられている、着る人のことを本当に考えられている服はデザインだけでなく必ず機能面も優れています。使いやすいファスナーがデザインにマッチしているもの、かっこいいにもかかわらずポケットが大きめであるもの、使う人のことを考えられたポケットのあるバッグや財布などです。そういう物品を選べるようになりましょう。そういう組み合わせを考えられるようになりましょう。機能面を考慮してこそ真のファッションセンスなのです。デザイン面と機能面を両立させたファッションを目指す。ファッションセンスを磨く30の方法。その19、試着をせずに購入しない。服を買う前に必ずしなければいけない儀式があります。試着です。上着もシャツもズボンも店から着られる許可が下りているものは買う前に必ず試着しましょう。試着をせずに買うのはもってのほかです。見るだけではわからないことがあります。サイズ、肌触り、印象、着心地などそれらを含めて自分に似合うかどうかは身につけるまでは本当にわかりません。買った後家に帰ってきてみると小さかったり大きかったり肌触りが悪かったりなど不快に感じることがあります。自分は M サイズだと思ってもメーカーによっては M サイズの大きさにばらつきがあります。そういう時にもう一度デパートに返品に行くのも手間がかかります。そもそも返品を受け付けてもらえなければ手間だけでなくお金も無駄になります。こういう失敗を犯さないために購入前の試着は必須であり儀式です。買う前には必ず着て印象を確かめましょう。それでこそ間違いのない買い物ができるようになります。買う前には必ず試着する。ファッションセンスを磨く30の方法。その20、ファッションセンスは自分のお金で服を買うとき磨かれる。服はもらっても着ません。自分の好みに合うものは少ないです。すでに他人が使った服はヨレヨレになっているものがほとんどです。またもらったからこそ服への愛着も薄く適当に扱いがちになります。どうせもらい物だしという意識が働くと服への愛着も小さくなり扱い方が乱暴になります。服がかわいそうです。そんな意識や扱い方になるくらいならもらわない方がマシです。服はぜひ自分のお金で買いましょう。自分のお金で買うからこそ服の選び方が真剣になります。買い物に失敗したくないから買い前には十分に試着をしてより自分の好みに合った服に近づけます。また買った後も大事に使おうという意識が働きます。シワが寄らないように服をきちんと畳みたくなりますし、扱い方も丁寧になります。それは服にとっても喜ばしいことです。長く使うことで節約にもつながります。ファッションセンスは自分のお金で服を買うとき磨かれると言っても過言ではありません。自然と服に対する気持ちが強くなるのです。服はもらわず自分のお金で買う。ファッションセンスを磨く30の方法。その21、服を着たときだけでなく脱いだときが大切だ。おしゃれをしようとしてどんな服を着ようかと考えます。とりわけ着ることに関しては言われるまでもなく熱心に力を入れます。着ることばかりに力を入れて脱いだときにうっかりしてしまいます。どう着るのかよりどう脱いだかが大切です。ヘトヘトになっているときには脱いだ服まで頭が回りにくい状態でしょうが、もう一踏ん張りです。疲れて家に帰って脱いだ上着をベッドや床に脱ぎ捨てていないでしょうか。ちなみに洋服、ズボンに限っては1日で役目は終わりですから、直接サゴに脱ぎ捨ててもいいでしょう。しかし上着はきちんとハンガーにかけるところまでが大切です。畳まずに脱ぎ捨てた上着はシワがつきやすくなります。しかもそういうときにできたシワほど取れにくくて長く残ります。日中に着た服を畳まずに脱ぎ捨てると折り目やシワがつきやすくなります。服を脱ぐところまでが勝負です。どんなに疲れて家に帰っても脱いだ上着はきちんとハンガーにかけましょう。疲れて寝るのは上着をハンガーにかけてからです。気兼ねなくベッドに横になれます。次にまた上着を着るときにはシワがない状態で着られます。ここまでできてこそファッションセンスが磨かれます。脱いだ上着はきちんとハンガーにかける。ファッションセンスを磨く30の方法。その22、ユニークな格好だからおしゃれな輝く。帽子やサングラスは明るい日中にかぶるものだと思っていませんか。強い日差しを避けるために使うだけのものではありません。傘も雨の日だけ登場するものだと思っていませんか。確かに雨粒を避けるのが傘の主な役割ですが、その固定観念がいつの間にかファッションセンスを限られたものにしています。当たり前の固定観念をひっくり返してこそおしゃれは輝きます。登場する場面を逆にしてみます。夜に帽子をかぶってもいいです。サングラスをかけても構いません。帽子とサングラスは日光を避けるためだけのものではありません。おしゃれとしても活用すれば素晴らしいファッションセンスになります。むしろ夜に帽子やサングラスをつけるからこそ他の人とは違った味を出せることでしょう。日中に日傘を差すのもおかしくありません。紫外線を避ける役目を果たし、シミやシワを防ぐため女性には特に有効です。昼に使うものを夜に使い、夜に使うものを昼に使ってみましょう。雨の日に使うものを晴れの日に使い、晴れの日に使うものを雨の日に使ってみましょう。そういうところこそおしゃれです。固定観念を破ったファッションだからこそセンスが感じられるのです。ファッションの限られた使い方をするのはやめる。ファッションセンスを磨く30の方法。その23、ファッションセンスを広げるには他人の力が必要。ファッションセンスをすぐ向上させる方法があります。あなたが服のセンスがいいなとときめく友人に自分のファッションのコーディネートをお願いしてみましょう。センスがいいなと思う人だけあって、あなたの顔形や性格などを考慮してベストな服装を選んでくれるはずです。そういう服は自分ではちょっと無理があるのではないかと思う風になるのがほとんどです。しかしファッションセンスのいい友人のアドバイスを素直に受け入れ信じてみます。自分で自分のファッションを変えようと思ってもなかなか変えられるものではありません。自分で自分を変えられません。自分を変えるのは実は自分ではなく他人です。全く違った他人のセンスを取り入れてみることで、あなたの常識や固定観念を破った意外なファッションが見つかるはずです。センスがいいなと思う友人が何人かいれば、それぞれからコーディネートしてもらうとそれぞれ違った味が見つかるはずです。ファッションセンスの開拓はそうして幅を広げていくのです。友人にコーディネートをお願いする。ファッションセンスを磨く30の方法。その24、読書をするとセンスが変わる。内面に変化が起こるから。自分に自信がない人はファッションで自信をつけようとして着る服装に力を入れます。往々にして弱みを隠すためにしているファッションだったりします。自信がないから自信をつけるためのファッションになっています。弱いから強かった服装になっています。 それはまだ本当の自分を表現しているファッションではありません。しかし、読書をしたり、勉強をして資格を取ったりすると、だんだん着る服が変わってきます。読書をすれば服装が変わるのは本当です。性格が変わったかのようにファッションセンスが変わります。なぜでしょうか？ファッションで自信をつけなくても、すでに自信がついたからです。自信がつけば、隠すためのファッションから卒業できます。そこまで来てこそ、ようやく自分らしいファッションの心がける余裕ができます。読書をすると、内面に変化が起こり、センスも変わります。コンプレックスを隠すファッションから、個性や自信などを表現するファッションへとレベルアップできます。ぜひ、たくさん読書をしましょう。それだけであなたのファッションセンスは磨かれるのです。たくさん読書をして、自分に自信をつける。ファッションセンスを磨く30の方法。その25。高級なものさえ身につければいいというわけではない。ファッションセンスを輝かせようと高級ブランドに手を出す人がいます。高級ブランドの素晴らしさは文化があることです。長い歴史の中で培われた技術は一般企業をはるかに上回ります。例えばブランド物の財布の細部を見てみましょう。単に糸が結ばれているだけのように見えますが、糸が解けないように独特の作りになっているはずです。それは普通の人にはできない技です。高い技術を持った職人が一つ一つ手作りで作ったものは値段が高いだけあって壊れにくい丈夫です。高級ブランドほど言わせにくく壊れにくいです。長い文化が生んだ技術の結晶です。そういう文化を味わいたい人や壊れにくいものを長く使いたいという人は高級ブランドを持ってもいいでしょう。愛を込めて作ったものは愛する自信がある人が持つべきです。しかし一つ気をつけてほしいことがあります。身につけるなら一種類に統一させることです。ファッションセンスを輝かせようと様々な高級ブランドで身を固めている人を見かけます。高級な服さえ身につけていれば宣伝されたファッションだと思っているようです。様々なブランドを身につけていると文化が対立して喧嘩してしまいます。そういう服装には知性ではなく浮気心が感じられます。ブランドを身につけるときに大切なのは統一感です。揃っているからこそ統一感が品性や美しさへと変わります。一種類のブランドで統一していれば好みが感じられます。しかし様々なブランドに手を出している人は私は好きな人が5人いますという人と同じです。単なる浮気症です。かっこよければ誰でもいいというのではありません。そういう人の心は移ろいやすく愛情が薄いです。好きになったらとことん突き詰めます。本当に愛があるなら一人を徹底的に愛するはずです。それは人間だけでなくブランドでも同じです。ブランドを身につけるなら一つに絞ってください。歴史や文化、壊れにくさやデザインを考慮して自分に一番似合うと思ったらそれに統一して浮気をしないのです。身につけるブランドは統一させる。ファッションセンスを磨く30の方法。その26。お気に入りの服を着ると元気が出る。元気になれない服は自分の好みからずれている服装です。ただ寒さ暑さをしのぐために服を着ることもあるでしょう。しかしせっかく着るなら自分に合った服を着て元気になりましょう。お気に入りの服を着ると本来元気になれます。個性を表現するためにするのがファッションです。自分らしい表現ができるファッションをした時、元気が出て外出したくなります。赤色が好きな人が赤い服を着ると元気になります。青色が好きな人が青いズボンを履くと元気になります。A ブランドの文化が気に入っている人が A ブランドのアクセサリーを身につけると元気になります。自分に合っている服ですから違和感がなく自分らしくなれます。あなたの服装は着て元気になりますか？外出したくなる服なら OK です。自分らしい服を着て元気になりましょう。自分らしい服を着て元気になる。ファッションセンスを磨く30の方法。その27。笑顔こそ着ている服をさらに輝かせるエッセンス。洋服は匂いのない体が大好きです。つまり毎日お風呂に入って清潔な体にするということです。どんなに素晴らしい服装をしていても体臭が漂えば水の泡です。匂いを落としてこそ初めてファッションができます。では汗を流せばいいと思いますが違います。見落としがちな点はそこです。落とすのは汗だけではありません。疲れも落とします。シャワーは汗しか流せませんが、入浴は疲れも洗い流せます。体臭のない清潔感がファッションセンスに関係するのは理解できることでしょう。ではなぜ疲れのない心身がファッションに関係するのでしょうか。疲れを落とせば笑顔が増えるからです。疲れていない心身だからこそ明るく元気に振る舞います。笑顔が増えるから服装がより輝きます。雑誌のモデルたちがなぜ輝いて見えるのかというと笑顔になっているからです。輝いた笑顔になっていると着ている服まで輝いて見えます。笑顔こそ着ている服をさらに輝かせるエッセンスです。シャワーより入浴がベターです。理想は毎日の入浴です。できるだけシャワーをなくします。時間がなくて面倒でもできるだけ入浴を心がけましょう。今日の疲れは今日中に洗い落とします。入浴という疲れを取る習慣が笑顔のある毎日を作ります。笑顔があなたのファッションをより輝かせるのです。毎日の入浴を習慣にする。ファッションセンスを磨く30の方法。その28。勢いで服を買ってはいけない。衝動的に買った服にはよくある結末があります。喜んで買っても意外に着ることが少ないです。物によっては一度も着ることがない服さえあります。本当に必要なのかを十分に考えていないからです。勢いで行動してしまいますが、買った後に冷静になり必要ないことに気づきます。興奮している時には何でもいい服に見えます。勢いで買ってしまうと後悔するでしょう。私もそういう失敗を何度も経験して悔しい思いをした経験があります。衝動的に買う癖になっていませんか？素晴らしい洋服との出会いに飛びつきたいことでしょうが、ぐっとこらえます。服を買っていいのはどんなに早くても次の日です。一晩は必ず置いて頭を冷やす時間を作りましょう。すると興奮が冷めて冷静な判断ができるようになります。本当に必要なのか、自分に似合うのか、そもそも着る場面が存在するのか、こうしたことを冷静になって考える余裕ができて間違った買い物がなくなります。一晩置いてもそれでも欲しい気持ちが続いていればその気持ちは本物です。一時的な興奮で買ったものは往々にして着ることはありません。着る前提であり着続けられることを前提にしましょう。どんなに素晴らしい服も着なければ持っていても仕方ありません。着てこそ服の意味があります。服が喜ぶのは着てもらえた時です。買いたい服が見つかったら一晩置いてよく考えてからにする。ファッションセンスを磨く30の方法。その29。ファッションセンスのある人は隠れた部分までおしゃれをする。見える部分ばかりに力を入れるのがファッションではありません。隠れた部分までおしゃれなしたい意識が芽生えて初めて本当のおしゃれと言えます。確かにファッションは他人に見られることが前提です。人に見られるからにはできるだけかっこいいファッションをしたいです。恥ずかしい思いをしたくないと思います。より整った自分を見てもらいイメージを良くしたいと思うのは当然です。しかし本来ファッションとは他人のためではなく自分のためにするものです。自分が自分らしくなり元気になりワクワクするためにします。来た人を幸せにするのが本当に素晴らしいファッションです。そういう真髄に気づくと見える部分ばかりだけではなく隠れた部分にも自然と力を入れたくなります。見える部分、隠れた部分という区別すらしなくなります。誰にも気づかれなくても見られなくても自分のためにおしゃれをする人こそ本当にファッションセンスのある人です。例えば下着です。下着は普段見られる部分ではありません。見られないから力を入れなくても恥ずかしい思いをすることはありません。最悪履いていなくてもわからない部分です。どうせ見られないのだから適当でいいと力を抜いてしまいがちです。しかしそういうところにまで気を回せるかどうかです。財布の中もカバンの中も他人に見られることはない部分です。自分が元気になるためのファッションですから見られない部分でも関係ありません。見える見えないに関わらず身につけるものは全てお気に入りで包まれたい。これがファッションセンスのある人の考え方です。自分が幸せになりますから、たとえ見られなくても当然のようにおしゃれをしたいと絶望します。そういうところまで気が回るようになれば本物のおしゃれ人間なのです。自分のために隠れた部分もおしゃれにする。ファッションセンスを磨く30の方法。その30。汚れを恐れて白のパンツを避けていませんか？ あなたは普段履くパンツといえば何色が多いでしょうか。青や黒などダーク系の色を選んでしまうことが多いのではないでしょうか。ブルーのジーンズや黒のスラックスなどは定番ですね。季節に関係なく場を選ぶこともないので年中楽しめるカラーです。定番のカラーでコーディネートもしやすい。汚れがついても目立ちにくいメリットもあります。一方、白のパンツは避けてしまうことが多いもの。白は汚れがつくと目立ちやすい。小さな汚れも目立つため気を使います。手垢がついて黄ばむことも多い。汚れがついたらどうしようと不安があって履く勇気がなかなか出ないのです。しかし汚れが目立つことを恐れて白のパンツを避けていてはずっと身につける機会がありません。いつまで経っても履くことがなくなります。ファッションの幅だけでなく楽しみも制限することになってしまいます。たまには白のパンツを履いてみてください。清潔感を出すのにこれ以上のカラーはありません。白は一番清潔感のあるカラーであり、爽やかな外見を演出できます。パッと明るい雰囲気になるので気持ちも明るくなりテンションも上がります。普段から履くことがないなら自分の殻を破るつもりでなおさらチャレンジしてはいかがでしょうか。何事も慣れです。最初は違和感があっても普段から履いているとだんだん体に馴染んで慣れてきます。白のパンツに合うコーディネートもなかなか頭を使うので面白い。外で汚れがついた時はすぐ対処すればいいことです。汚れがついた瞬間、ティッシュやハンカチで押さえたり拭き取ったりすればある程度目立ちにくくなります。汚れがひどい場合は洗濯すればいい。漂白剤を使えばすんなり汚れが落ちてきれいになります。落ちにくい汚れがついたならクリーニングに出せばきちんと元通りになります。汚れが目立ちやすいとはいえきちんと対処ができれば怖くありません。白のパンツは若い人が履くものと思っているなら固定観念です。若い人はもちろん中高年でも楽しめるファッションです。白のパンツを履いていると明るい雰囲気のおかげで実年齢より若く見られます。汚れに気を使いますが考えようによってはプラスに働くこともあります。白のパンツを履くと汚れに十分注意するようになるため自然と振る舞いが丁寧になって洗練されるのです。いつも避けているから白だからこそたまにはチャレンジです。白のパンツを履いてみるとホワイトパワーによって新しい自分に変身できます。そして周りの世界も違って見えてきます。さあ今日のコーディネートは白のパンツで決まりです。たまには白のパンツでコーディネートを決める。ファッションセンスを磨く30の方法。まとめ。その1、おしゃれな服を買うよりおしゃれに見える着こなしに力を入れる。その2、強調させたい個性を見つける。その3、ファッション雑誌を味方にする。その4、腰を伸ばして姿勢を正す。その5、大きな三面鏡を買う。その6、服や下着は1日ごとに取り替える。その7、クリーニングとアイロンでシワを伸ばす。その8、服は季節ごとに買い替える。その9、街で上手に服を着こなしている人を見つけて手本にする。その10、服を畳む習慣を身につける。その11、人との関わりを増やす。その12、本当に気に入った服は貯金して買う。その13、試着を楽しむために洋服屋に行く。その14、大量生産された安っぽい傘は使わないようにする。その15、雨の日だからとはいえおしゃれは諦めないようにする。その16、たくさん服を持てばいいという考えを改める。その17、本当に気に入った服は何着も買う。その18、香水を取り扱う自信がなければつけないようにする。その19、買う前には必ず試着する。その20、服はもらわず自分のお金で買う。その21、脱いだ上着はきちんとハンガーにかける。その22、ファッションの限られた使い方をするのはやめる。その23、友人にコーディネートをお願いする。その24、たくさん読書をして自分に自信をつける。その25、身につけるブランドは統一させる。その26、自分らしい服を着て元気になる。その27、毎日の入浴を習慣にする。その28、買いたい服が見つかったら一晩置いてよく考えてからにする。その29、自分のために隠れた部分もおしゃれにする。その30、デザイン面と機能面を両立させたファッションを目指す。